5月27日夜8時、マジックワンズプレゼンツ海運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、海運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けします。こんばんは。
こんばんは。
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 ということで、ちょっと早めに早です。ちょっと僕の出が早すぎましたね。
はい。
はい、もう5月も待つということですよ。5月病にならずに、5月終われそうですか？
はい。
うわずってるよ。声が、だいぶ。
いい返事をしたつもりでした。
まあ、なるほどね。いやー、でも、5月ってね。赤くん、大学生なんですけれども。
はい。
そうですね。ね、5月病が発動しやすかったかなという気がするんですけど、まあ、いけてるようで、何よりです。はい。ですね。他なんか、ゴールデンウィークどっか遊びに行ったんですか？
はい、行きましたよ。
行きますか？
明石の方に、
はい。
マテガイを取りに行きました。
ああ。マテガイって何ですか？
マテガイは、
はい。
ストローの中に、アサリが入ってるみたいな貝です。
そんなやつがいるんですか？
筒状の中に入ってる貝で、はい、塩をかけたら、こう、ピュッと出てくるのを捕まえるという、ちょっとアミューズメント感覚で、
はい。
潮干狩りが楽しめる回ですね。
そう、明石の方にそういうものを取りに行ったと、
はい、
いうわけなんですね。
はい。
日焼けしてきてたもんね。
腕がすごいことになりましたね。オセロみたいに真っ黒と白になりましたね。
はい、北海道はなんか30度、そのゴールデンウィークぐらいの時期ね、北海道は30度超えてるとか。
なんか異常気象でしたね。
ね、もうほんまはもうね、5月って十分暑いんですよ。その、日本は梅雨があるから、そんなにその、6月とか気温上がらないですけど、その、5、6とかってその梅雨がない地域とかはゴンゴン気温が上がっていって、夏にピークを迎えるみたいな。日本はだいぶその点では恵まれてるらしいですね。気候の影響は。
へぇ
なるほど。
そんな6月の話を今日はしたいなと思ってるんです。
はい。
はい、
楽しみにしてます。
はい。そんな感じでぼちぼちやっていきましょう。はい。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、最近動物の気持ちになったことがあるのかみたいなのを見かけまして、
はい、
そういえば自分も牛の気持ちになったことないなと思って、うん、
あ、
牛の気持ちになって
それ いきなり動物からいきなり、そういえば牛ってそのなんでいきなり牛になったんですか？
はい、犬、猫、牛の順番じゃないですか。
人によるかなと。
豚鳥牛ならまだわかるけれども、犬の、まあ、とりあえず牛を考えてみたと、
はい。はい。
なるほど。牛の気持ちになったことないですね。
ですよね。
ねえ。
はい。
そこなってみたら、こんな感じだったと。
はい、そうです。
わかりました。アクア君はどんな感じで読もうと思ってますか？牛の気持ち。
僕ね、
はい、
今回牛の気持ちじゃないんですよ。
あ、そうなんや。あ、そうじゃない。クレルちゃんか。
そうなんですよ。
じゃあクレルちゃんは牛の気持ちはどんな感じなんですか？
はい、はい、ほんまにこんなこと考えてるんかなって思いながら牛っぽくいきたいと思う、
ね、ほんまに牛が考えてるようなこと書いたら多分面白くないでしょうね
そうですね。
なるほどなるほど。アクアはどんな感じで読もうと思ってますか？
まあ僕は、まあ人間なんで、
うん、
人間らしく。
わかりました。じゃあ人間と牛という設定で、牛の気持ち、普段考えていることをヨハンが想像して書いたということですね。
そうです、
ね。わかりました。じゃあお願いします。
牛の講義。
牛を代表して言わせてもらいますと、人間の方々が私たちの消化器官を指して、胃が4つあるというのには私は納得していません。あなた方の消化器官には胃だの腸だのと役割ごとに細かく名前がついているのに、 私たちの消化器官を4つの胃と呼ぶのはあなた方の体に似た役割の器官がないからでしょう。人間の体をベースに牛の体を評価するのはちょっとおこがましいのでは。
いやいや、牛語翻訳機をつけた途端にこれだ。もうもう泣いてるだけかと思ったらめちゃくちゃ難しいこと考えてたんだな。
杉田玄白はオランダの医学書を訳すとき、訳のために当時日本にはなかった神経という言葉を生み出したといいます。しかし牛の解剖をした人間の中にオランダ人や杉田玄白はいなかったようですね。もし彼らがいたなら、私たちが使い分けている4つの臓器を胃なんて一括りにはしていないでしょうから。
賢そうだけどこの牛胃袋の話ばっかりしてんな。
その点肉屋さんは偉いですよね。一般の人が4つの胃と一括りにしているところを身の蜂の巣、千枚、ギアラと明らかに区別しているのですから。肉としての評価なのは牛としては複雑ですが、四つのいいなんていうぼやけた表現からしたら幾分かマシってもんです。
そんなに言うなら人間を代表して答えさせてもらうよ。それぞれに固有の名前があるかは知らないけど、牛の四つのいいの役割はすでに解析されてるよ。でもそこまで知る必要のない人のためにざっくりした表現も用意されてるってだけなんじゃないかな。人間はざっくりくくるのが好きなんだよ。手足のことも獅子って呼ぶし。
ああもうお腹すいた。反すしよう。もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
はい、ありがとうございました。そしたら登場していただきましょう。プロデューサーの流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
このコーナーやってから何年になるんでしょうかね。
何年なんでしょう。もう5年
ぐらい
ですよね。
当初、アクアが一人で、うん、だから、作品の方は脚本ですね、方は多分アクア一人の場合はこれを全部アクアがやってた、
使い分けとか
やってたね。
だから、脚本の方もいろいろその辺を考えて、いろんなバージョンができると思うんですけども、例えば今日の、牛の声、牛の声にしたら人形劇やったら犬とか猫あり得るんじゃないですか。だからまあ得意な分野と思いますけどね。だからもうこのオーソドックスな感じで、はい、評価と言ってももう完成されてるから特に言うこともないと思いますけどね、はい。あとはそうですね、このやり取りをまあ脚本になるんですけども、この脚本でどういうかね、立場を逆転するとかね、はい、2つ、まあ、声を持つとかね、まあ、人間この自分のできないことをこう聞きたいとか見たいとかあるんで、その辺を、まあ、考えて脚本したらまた、複雑なことになるんちゃうかなと思っておりますその辺を、また楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。まあアクア一人の時はいろんな声の役を無茶振りとかして遊んだのを、まあ、クレヨちゃんにしてみても面白いかなと思
って。そうですね、
そんなこと思いました。まあ、先ほどですね、流さんからは原稿をいただきましてですね、これはしっかりと練習して来月は赤とクレールによってですね、
そうですね、
流さんの原稿をお披露目したいと思います。来月もお楽しみにしていただければと思います。ということで、赤とクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで、6月の開運法になります。はい、6月ですね、6月はですね、まあ、いろいろ開運日があるんですけれども、5日がまずは二十四節気の芒種、6日が陰遁開始、まあ、これは九星のね、ちょっと切り替えのタイミングということですね。で、10日が時の記念日、11日が入梅というところで、18日が、ですね、父の日、21日が夏至、30日が名護市の祓えということになります。まあ、一個ずつ説明していきますとですね、まずその前にざっくりと、 6月のね、昔の言い方なんですけれども、水月と、言いまして、水がない月と、書くんですね、梅雨なのに水がないということで、まあ、旧暦の6月は梅雨が明けたタイミングということになるので、梅雨が明けた水の少ないというところから来ているとされております。ということで、まあ、そういう水がない月という昔の言い方なんですけど、今の暦で言うと6月は梅雨の時期になります。まあ、田植えにはね、水が必要なので、まあ、恵みの雨のタイミングであるということですね。まあ、日本は、まあ、北海道地域以外は、割と梅雨があって、まあ、稲作に適しているということですね。で、中国は割とその暦が生まれた黄河地域は梅雨がない地域になるので、なかなかこの時期は、まあ、気温が上がって上がり始めて、大変であるということですね。また中国でもその、四川省とか、まあ、いわゆる長江の流域の文明にあたるところは梅雨があるので、まあ、稲作もそちらの方から来たと言われております。そういう流れで、まあ、梅雨のある地域とともに稲が、伝達してですね、日本に稲作が広まり、まあ、このようにね、まあ、恵まれた土地と、国になってきたということですね。まあ、稲とともに梅雨とともに恵まれた、国にいるということでですね、まあ、非常にありがたい月であるということですね。まあ、それはそうなんですが、陰の気がたまりやすい、まあ、陰と陽で言えば晴れのね、カンカン照りの日が陽とするならば雨の日は陰になるということですね。そういう、またそういう陰の気が溜まりやすい季節にもなってしまいます。まあ、物事もね、停滞しがちであったり、感情面がね、憂鬱になってしまったりとかいうことにつながってくるという部分もあります。対策としてはですね、まあ、掃除とかをね、よりこまめにするといったりことですとか、髪の毛を切ることとかですね、していただければより良いかなと思います。またその6月というのはちょうどですね、1年12ヶ月の折り返し地点ね、なりますので、大掃除のね、ミニバンというかいうのをね、していただくのにもふさわしい、時期になります。12月31日がですね、その神社とかで大払いという儀式があってね、すすとか1年に溜まったものをね、払い清めるというね、儀式イベントがあるんですけれども、その中間地点である6月30日は、名護市の払いと言いましてですね、ちょうど中間地点でのお払いをするという文化もありますので、まあね、そういうスピリチュアルな意味でのお払いと、このリアルの、ね、掃除っていう意味のこの誇りを払うお払いですね、そういうのもね、両方を含めてね、していただければなと思います。より良いね、6月折り返し地点を迎えられるかなということですね。またですね、その折り返しという意味では、ね、1年の計をね、1年のこう目標のね、ちょうど中間地点にも当たりますね。この半年を振り返ってですね、良かったことですとか、反省する部分ね、反省して、まあ、感謝できることには感謝してですね、またね、ここはこう改善していこうと、ね、振り返って、こう残りの半年はこうしていこうというようなことをですね、改めて振り返って考えるという時間の過ごし方もしてほしいなと思いますね。残り半年の過ごし方のね、指針をしっかりと、作っていただければなと思います。ということで、まあ、折り返しであり、梅雨であり、陰の気でありというところではあるんですけれども、もう一つ大きな、折り返しの地点があります。それは、太陽の、運行のですね、ちょうどピークの時、夏至のタイミングにも当たるということですね。一般的に、夏至と冬至で言うとですね、冬至が、まあ、冬至のタイミングが一番夜の時間が長くなると、日没時間が長くなって、まあ、これからどんどんどんどん日照時間が長くなっていく、太陽の、誕生日、これから太陽の力が増していく太陽のお祭りだというような意味でですね、その冬至を祝うという文化は世界各地にもあって、で、クリスマスのお祝いとかもそのヨーロッパの冬至のお祝いを、キリスト教の行事とこう重ねて祝っているということも言われておりまして、非常に世界的に冬至を祝う文化というのはあるんですけれども、逆にですね、その、 その冬至が月で例えると新月とするならば、夏至の日はまあ満月ということになるわけですね。太陽のパワーのピークの時であるということですね。なので、まあ、太陽からの恵みを得る、太陽にね、願い事をする、それがまた満願成就するというようなタイミングでもありますのでね、太陽のお祝いをねしっかりと、するというか、まあ、イベント的にはね、特にこれという夏至のイベントっていうのはあまり聞かないんですけれども、まあね、太陽のね恵みを一番いただける意味なのでね、太陽に手を合わせるとかね、感謝して過ごすとかいうことをしていただければと思います。またね、まあ、満願成就とこう物事が叶うということではありますので、もうすでに叶っていること、そうなんですよ。人って実は叶っているのにそれに気づいていないというようなことが割とあったりとか、うん、今ある幸せに気づくことがより大きな幸せを呼び込むとかね、そういう法則があるのにもかかわらず気づいていない、今あるものに目を向けていないみたいなことがあって、ないものに焦点が当たるとそれが増えていくというようなことにはなってしまいますので、しっかりと今あるものに感謝するというようなタイミングにも、意味付けの日にもしていただければなと思います。その辺がですね、夏至が21日、6月21日あ夏至であるということですね。はい、あとはですね、時の記念日というイベントがあります。これ6月10日なんですけれども、まあ、これは日本の、独自の、記念日なんですけれども、大化の改新で登場したですね、中野大江の王子というね、人が天皇に即して、天智天皇になったと。その天智天皇がですね、671年、ね、4月25日、牢獄というね、水時計を設置して、初めて鐘を打って時を知らせたというね、故事がありまして、そういうね、故事にちなんで、この記念日を作ったということですね。まあ、タイムイズマネー、時は金なりと言われておりますけれども、時はですね、お金以上にね、もっと大切なものだと僕は思っております。というのも、まあ、人間にとって時間とは人生の一部なわけですよね。まあ、人にその時間をいただくというのは人生の一部をいただくということでありますので、もう、時は命なりだと僕は思っております。そしてね、この時間を無駄にするということはもう命を無駄にするということだと思いますのでですね、その時の記念日っていうのはもう本当にもうね、命の記念日なんだなと僕は思っております。まあ、それぐらいですね、時間を大切に考えていただければと思いますね。このラジオに耳を傾けている皆さんもですね、このラジオに耳を傾けている時間は僕は命をいただいていると思ってますんで、その分僕も命を込めてこれをやっていかないといけないなと思っております。はい、頑張っていきますのでよろしくお願いしますというような感じですね。そういう時の記念日、ね、時間の大切さを改めて、実感してください。他はですね、旧暦の端午の節句というのが、ありましてですね、それは、5月の30日に旧暦の端午というのがあるんですけれども、うるう月、まあ、旧暦ではもう、うるう月っていうのがたまに発生して、それは、うるう年のね、2月が1日増えるのと同じような感じでですね、月が1日増えます。それが5月が2回あるということですね。まあ、それの5月5日が6月28日ということになりましてですね、まあ、そういう端午の節句が、ね、新暦と旧暦と旧暦うるうということでですね、今年は3日もあるということですね、しっかりとね、この端午の節句も3回祝いチャンスがあるんですからね、3回祝いましょうというのもね、やっぱり立身出世の運がありますのでですね、その特にね、自分男の子がいるご家庭だけじゃなくてですね、もう自分はもう伸びていきたいんだと、すくすく育っていきたいんだと思われる方は全員ですね、その、こう、かしわ餅とかですね、ちまきとかですね、そういうのを食べてですね、どんどん成長していただければと。特にかしわ餅っていうのは、こう、かしわの葉がね、どんどん、こう、かしわの葉が古い葉が落ちる前に新しい葉が、ね、伸びるということでですね、育っていくということで、もう、こう、未来永劫、こう、代が途絶えることがないみたいなですね、縁起がありますので、そういうね、縁起物のパワーっていうのをね、しっかりと、借りていただいて、 あとはね、勝負の湯に使って勝負運を上げるとかですね、まあ、ちまきの邪気払いのね、パワーとかね、そういうのを活用して、どんどん良いね、6月を過ごしていっていただければと思います。はい、ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、失礼しました、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方ですね、心の充実がとても大切な時になります。押してもダメなら引くことも大切になりますので、よく考えてください。
柔軟に判断してください。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、もう少しの辛抱で、我慢することで道が開ける時になります。忍耐力が試される月になります。
はい、途中で投げ出さないでください。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、水面下での努力が大切な時になります。言動は慎重にするようにしてください。
見えない努力が一番かっこいいやつです。
4月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、助け合いが大切な時になります。協調第一に考えて過ごしましょう。
はい、力を合わせて問題をクリアしましょう。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、冷静さが大切な時になります。日々の仕事を淡々とこなしていきましょう。
ルーチンワークをおろそかにしないでください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、信念を持つことが大切な時になります。不条理な攻撃を受けた時こそチャンスになります。
強さを持ってください。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、運の後押しが強い時になります。積極的に行動することが大切になります。
追い風に乗っかってください。
8月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、8月生まれの方は、円満の時ですね、素直な心、正しいこと、正直であることが大切になります。
正義になってください。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方は自分を磨く時になります。いろんな角度から自分を見直しましょう。
自分を客観視する意識だけでも大切です。
10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、驚くことが何かと多い時になります。冷静に客観的に物事を判断するようにしてください。
はい、いかにスピーディーに冷静になるかです。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月の方はですね、何かと邪魔が入る時になります。面倒くさがらずにしっかりと障害を取り除くようにしてください。
障害を取り除いた後の方がいろいろと楽になります。
12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、目標が大切な時になります。目標を持つことがですね、大切な時になります。正しい目標を持って努力してください。
ゴールがあると頑張りやすいです。
はい、ということで、まあね、トータル言えることはですね、まあ、6月やっぱりね、ジメジメ、まあ、8月生まれの方はさすがに夏生まれなので、その陰の気を吹き飛ばすというかね、そういうものもありそうあるので、花丸とかもありみたいですが、まあ、全体的に言えるのは、まあ、物事がね停滞して腐りやすかったりするので、まあ、邪魔なものをしっかりと取り除く、無駄なものをしっかりと 取り除くというようなところが大切になってくるかなと思います。そのことによってね、腐敗を未然に防ぐこういうのをねちょっとでも置いておくとどんどんそれが膨らんでいってしまうね、陰悪いものを育てていってしまうというきっかけになってしまいますので、早めにその辺を取り除いていくということですね。まあそれはまあリアルの掃除であったりとか、人間関係であったりとかですね、その辺も含まれてきますのでですね、ですね、あとはまあ自分のなんて言うんでしょうね、こう物事の悪い考え方の癖とかも含めてですね、過去のことばっかしうだうだ考えてても仕方がないと、前向きにね、未来に向かって明るく進んでいきましょうということですね。まあ、その辺のきっかけ作り、ね、いい状況じゃないからこそ、先をしっかりと見据えるということですね。そういうね、土台の作りの時にしていただければと思います。はい、で6月が過ぎてね、7月に入れば、七夕とかですね、海の日、土用紙とか、まあ、夏本番に向けて、準備であったり夏本番であったりとかですね、そういうタイミングに差し掛かってきます。この辺をね、楽しく明るくね、なんでしょう、暑さに負けずにね、元気よく過ごすためにもですね、しっかりと6月はマイナスエネルギー停滞を生むことなくね、悪いものを取り除いて、パワー充電して過ごしていっていただければと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。